水戸の時空をひとまたぎ。縄文ファッションストリート参加者募集中だよ。広報水戸、8月15日号を見てね。と、吹き出しのある埴輪のイラストがあります。第6回、河原の傷から大発見。古代の寺である大渡り廃寺から出土した河原の中に、レンゲ門や唐草門など、美しい文様が施された瓦があります。今回は、その瓦の文様や、傷にまつわるお話を紹介します。問い合わせ、埋蔵文化財センター、電話 269-5090。寺などの屋根の軒先を飾る瓦には、レンゲ門や、唐草門など、美しい文様が施されています。これらの文様のデザインは、仏を象徴する植物です。瓦の文様は、木製の型に粘土を詰めて作ります。型を使用することで、同じ文様の瓦を大量生産できるのです。瓦の型を、版と呼び、同じ版で作った瓦を、銅版瓦と呼びます。離れた2つの遺跡で銅版瓦を確認できた例があります。水戸市内の大渡り廃寺の瓦が、石岡市内の日立国分寺の瓦と銅版だったのです。平安時代、寺の瓦は、それぞれの行政区が管理する窯で作られるのが一般的。日立国分寺の瓦が大渡り廃寺で見られることはないはずでした。当時、国の寺だった日立国分寺。なぜその瓦が地方の寺である大渡り廃寺に渡ったのか。それを考えると、二つの寺の強い関係性が見えてきます。日立国分寺の造営や補修に、大渡り廃寺に関係する中野氷の職人が積極的に協力した事実を裏付けることができるのです。ただ、一見同じ文様に見えても、銅版瓦とは限らない場合もあります。銅版瓦かどうかを確かめる証拠となるのが、型である版の傷です。版は木製で、長く使用すると当然傷ができます。この傷が瓦の文様にも映し出されることで、銅版瓦であることの動かぬ証拠となるのです。銅版瓦を通して、当時の職人の技術や地域間の交流が明らかになります。これも古代の職人が傷んだ版を捨てずに大切に使ってくれたおかげなのです。埋蔵文化財センター、新垣清隆。写真三枚。一枚目。疎遠短弁二重葉。蓮華門軒丸瓦。大渡り廃寺跡出土。日立国分寺出土と銅版瓦。二枚目。軒丸瓦の木製版。複製品。香川県三豊市宗吉画用。展示資料。三枚目、上、蓮華門軒丸瓦。下、唐草門軒平瓦。石岡市、河原塚窯跡、出土。河原塚窯跡は、日立国分寺瓦の生産遺跡。写真終わり。大だら坊の独り言。アナログの技術もすごいんだぞ。今月の大だら坊 S の趣味は温泉巡り。拓本について教えてくれるよ。胸に温泉マークをつけ、頭にタオルのようなものを乗せて、瓶の牛乳を持った大だら坊のイラストがあります。現場作業の後は、大量に出た異物についての記録を残すため、発掘調査の成果をまとめた一冊の報告書を作るよ。その整理作業では、土器や瓦の文様を 正確鮮明に記録できる拓本という方法が役に立つんだ。拓本は今から1000年以上前から中国で行われていたよ。異物に湿らせた紙を当て、綿で黒い墨を優しく押し当てると、鮮やかに文様が現れる仕組み。写真では見えないような表面の凹凸までわかるから、デジタルの技術が進んでも、アナログの技術だって負けてないなぁと実感するよ。完成した拓本は、報告書の中で正確な大きさで記録する実測図と並んで掲載されるんだ。長く活用される資料になるんだよ。写真、拓本作成の様子。写真終わり。